ハテナブックマークラジオへようこそ。今回も、ゆへい中坂がブックマークした6件の記事をご紹介します。大規模アジャイルフレームワークから学ぶエンジニアマネジメントの本質についてお話しします。この記事では、エンジニアマネジメントにおける重要なテーマとして、増幅と触媒が取り上げられています。特に、組織の急拡大に伴い、エンジニアリングマネージャーに求められる役割が多岐にわたる中で、どのように効果的なマネジメントを行うかが焦点となっています。まず、マネジメントにおける同じ方向を向けていないという問題について考えてみましょう。目標が不明確であったり、チーム間でのコミュニケーションが不足していると、各自のやりたいことがバラバラになりやすいです。この問題を解決するためには、共通の目標を設定し、チーム全体が同じ方向に向かうようにすることが重要です。次に、チーム間のコミュニケーションコストが増えやすいという課題があります。複数のチームが連携して動く際、情報の共有や調整が必要ですが、そのためのコストがかかることが多いです。ここで大規模アジャイルフレームワークを通じて、コミュニケーションの流れをスムーズにし、無駄を省く工夫が求められます。そして、エンジニアリングマネージャーが、Everything マネージャーになってしまう問題も指摘されています。これは、マネージャーがすべての業務を抱え込むことで、逆に効率が悪くなるという現象です。この課題を解決するためには、役割を明確にし、チームメンバーそれぞれが専門性を持てるようにすることが大切です。この記事を通じて、エンジニアマネジメントの本質は、組織のスケールを支えるための柔軟な構造を作り上げることだと感じました。大規模アジャイルフレームワークの導入を通じて、チームが効率よく協力し、共通の目標に向かって進むための方法論が明確に示されています。このようなアプローチにより、エンジニアリングマネージャーは、より戦略的に組織をリードすることができるでしょう。エンジニアに許された特別な時間の割について紹介します。この記事では、AI エージェントの進化と、それがソフトウェア開発の現場に与える影響について考察されています。特に、エンジニアがどのように AI と協力し、またその役割がどのように変わっていくのかに焦点が当てられています。まず、AI エージェントが登場することで、エンジニアの仕事がどのように効率化されるのかについて説明されています。具体的には、VS コードの拡張機能である C-Line が紹介されています。このツールは、エンジニアがコーディングを行う際に、必要に応じて自動的に判断を下し、作業を進めることができる機能を持っています。例えば、ファイルの作成や編集、コマンドの実行などが自動化され、エンジニアは、よりクリエイティブな部分に集中できるようになります。ここで登場する、Human in the Loop という概念も重要です。これは、AI が全てを自動化するのではなく、人間が必要な時に介入することで、より良い結果を得るという考え方です。エンジニアは、AI に対して承認やフィードバックを行い、その結果をもとに最終的な判断を下す役割を担います。また、AI エージェントの進化に伴い、エンジニアの役割がどう変わるのかという点にも触れられています。従来のコーディング作業が AI にとって変わられる未来が見えてきており、エンジニアは運と責任を持つだけの存在になるかもしれません。これにより、エンジニアの仕事はより戦略的な役割へとシフトしていくでしょう。この記事から受ける印象としては、AI がエンジニアの仕事を奪うのではなく、むしろ新たな可能性を開くものだということです。エンジニアは、これからの時代においても、重要な役割を果たし続けると感じます。新しいツールや技術を上手に使いこなすことで、よりクリエイティブな仕事ができるようになるのではないでしょうか。私が EM として入社した、最初の100日の過ごし方についてお話しします。この記事は、エンジニアリングマネージャーとして、新たな職場に入社した際の、初期の過ごし方や、特に重視すべきポイントについてまとめられています。まず、最初の100日というのは、組織において、新しい役割を担う際の特に重要な期間です。新任のマネージャーには、周囲との信頼を築く時間が必要だと強調されています。具体的には、いきなり成果を求められるのではなく、まずは現状を理解し、メンバーとの関係を構築することが求められます。この期間に急ぎすぎると、周りから、恐怖の代用と見られてしまうこともあるそうです。次に、この記事では、パラシュート人事という用語が使われています。これは、管理職が新たに組織に加わるとき、メンバーがその人に対して感じる不安や恐れを表しています。新しいマネージャーには変革が期待される一方で、具体的にどのような変更があるのかは不透明なため、メンバーが身構えるのも無理はないというわけです。また、最初の100日で特に大事なことは、周囲の期待値を正確に揃えることです。 新しい役割を引き受ける際には、自分がどのように動くのか、何を重視するのかを周囲に伝え、誤解を避けることが重要です。特に、エンジニア全員と一対一の面談を行うことで、各メンバーの状況や期待を直接聞くことができ、信頼関係の構築につながるそうです。さらに、最初に取り組むべきは、勉強マシーンになること。具体的には、資料を読み込み、周囲の人と会話し、情報を集めることが奨励されています。自身が何をするべきかを理解するためにも、まずは耳を傾ける姿勢が大切です。この記事を読んで、最初の100日間がいかに重要であるか、そして新しい役割を担う際には、どのように行動すべきかが非常に明確になりました。特に周囲とのコミュニケーションや信頼関係の構築が後々の成果に大きく影響するという点は、どの職種にも当てはまる教訓だと思います。新しい環境に飛び込むときは、まずは自身を知ってもらい、相手を理解することが鍵ですね。エンジニアリングマネージャー、略して EM の仕事についての興味深い視点が、EM コンフ2025で発表されました。この発表では、これまでに出会った EM から学んだ知見をもとに、エンジニアリングマネージャーの仕事をレベルアップさせた3つのポイントが紹介されています。まず1つ目は、EM の仕事が難しいことを前提に、どのようにしてそれを乗り越えてきたかという視点です。多くの EM が直面する課題や失敗を通じて、どのように成長してきたのかが語られています。これは、エンジニアリングマネジメントの世界で成功するための鍵とも言えるでしょう。次に、主体的に仕事を進めるための知識と経験をどう活用するかがポイントです。EM の仕事をただこなすのではなく、より能動的に取り組むことで、チーム全体のパフォーマンスを向上させるためのアプローチが示されています。これは、リーダーシップやマネジメントスキルを高める上で非常に重要です。最後に、他の EM から学んだ知見を、どのように自身の仕事に活かしていくかという視点です。具体的には、先輩たちが、どのように問題を解決してきたのか、その経験を、どのように受け継いでいくかが強調されています。これにより、より効率的で効果的なチーム運営が可能になるでしょう。これらの視点を通じて、EM としての成長を促し、さらにその経験を、次の世代につなげていくことが大切です。エンジニアリングマネージャーの役割は多岐にわたり、時には厳しい状況に直面することもあるかと思いますが、こうした知見を生かすことで、より良い環境を作り出すことができるのではないでしょうか。この発表を聞いて、自分自身のエンジニアリングマネジメントのアプローチを見直す良い機会になった、と感じました。これからも学び続け、成長していくことが重要ですね。多様なマネジメント経験から導き出した、事業成長を支える、EM の4つのコンピテンシーについて紹介します。この記事は、エンジニアリング、マネージャーコンファレンスジャパンで発表された内容を元にしています。登壇者は、株式会社ラクスの稲垣武さんで、彼の豊富なマネジメント経験から得た知見を共有しています。まず、この記事では、エンジニアリングマネージャー、通称 EM に必要な4つのコンピテンシーが紹介されています。これらは、思考力、行動力、人間関係力、そして、組織推進力です。これらのコンピテンシーは、エンジニアリングマネージャーが効果的にチームをリードし、事業の成長を促進するために重要な要素です。興味深い点は、稲垣さんが自身の経験を通じて、マネージャーとしての成功と失敗の体験を具体的に語っているところです。例えば、プロジェクトマネージャーとしての失敗体験では、要件調整やアーキテクチャリーダーの役割を同時に担った結果、エンジニアからの協力を得られなかったことを挙げています。これは、役割を明確にし、チームメンバーとのコミュニケーションを大切にすることの重要性を示していますね。次に、EM として求められるスキルや知識についても触れられています。特に、専門職のマネジメントには、その分野に対する深い理解が必要で、メンバーとの信頼関係を築くためにも、共感力やコミュニケーション能力が欠かせません。これらの能力は、単に技術的なスキルだけではなく、人間関係を円滑にするためにも必要です。最後に、稲垣さんが強調しているのは、目標設定や情報共有、意思決定のプロセスです。これらはすべて、マネージャーが組織を効果的に機能させるための基盤です。特に、目標を可視化することで、チーム全体が同じ方向に向かって進むことができると述べています。この記事を通して、エンジニアリングマネージャーが持つべきコンピテンシーが明確になり、それを実践するための具体的な行動が示されています。これからのエンジニアリングマネージャーには、これらのスキルがますます求められていくことでしょう。特に、組織の成長を支えるために、柔軟な思考と強いリーダーシップが、重要である、と感じました。トロー、 ストレスだらけの EM たちへ、イワシの失敗談に学ぶ、仕事を好転させる4つの打開策について紹介します。この記事では、EM、つまりエンジニアリングマネージャーとしての初めての大きな失敗を経験した、イワシこと、岩瀬義正さんの貴重な体験が語られています。彼は、頑張っているのに、仕事がうまくいかないと感じている EM たちに向けて、仕事を好転させるための、4つの具体的な打開策を提案しています。この記事から得られる重要なポイントの一つは、失敗から学ぶことの大切さです。岩瀬さんは、自身の経験を通じて、どのように困難を乗り越え、チーム全体のパフォーマンスを向上させるかを模索してきました。彼の提案する打開策は、単なる理論ではなく、実践に基づいたもので、多くのエンジニアにとっても役立つ内容となっています。特に、アジャイル開発という用語が出てきます。これは、ソフトウェア開発の手法の一つで、柔軟に対応しながら進めることが特徴です。エンジニアリングマネージャーとして、チームの生産性を上げるためには、アジャイルの考え方を取り入れることが重要です。また、岩瀬さんは、コミュニケーションの重要性についても触れています。チーム内でのオープンな対話が、問題解決のヒントになることが多いのです。これにより、メンバー同士の信頼関係が深まり、より良い成果を生むことができるでしょう。私自身、この記事を読んで、失敗を恐れずに挑戦する姿勢の大切さを再認識しました。エンジニアという職業は、常に新しい技術や手法に触れる機会が多いですが、その中で、自分の成長を実感できる瞬間こそが、やりがいにつながるのだと思います。岩瀬さんの経験から学び、自分自身の仕事にも活かしていきたいですね。以上で今回のハテナブックマークラジオを終わります。お聞きいただき、ありがとうございました。それでは、また次回をお楽しみに。